8、令和9年度採用の町職員を募集します。全職種の共通事項、受付締め切り日、5月13日水曜日、第1次試験、5月31日日曜日、第2次試験、6月28日日曜日、予定。なお、詳細は第1次試験合格者に別途通知します。試験会場、公民館3階講堂ほか、申し込み方法、総務課または町ホームページにある申し込み書兼履歴書を提出してください。ここには町ホームページの二次元コードがあります。募集職種、表があります。試験の9と区分、採用予定人員、受験資格等は年齢、学力、住所要件の順にお伝えします。まず、事務、上級、若干人、年齢、平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人、学力、学校教育法による大学、短期大学を除く、を卒業した人、または令和9年3月卒業見込みの人、住所要件、採用後に町内に居住することが可能な人。次に、土木職上級、若干人、昭和56年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた人。学力、学校教育法による大学、短期大学を除く、または国立高等専門学校を卒業した人。または令和9年3月卒業見込みの人で土木の専門課程を専攻した人。次に保育士中級と保育教諭中級、若干人、昭和56年4月2日以降に生まれた人。学力は保育士中級は保育士の資格を有する人、または令和9年3月までに取得見込みの人。保育教諭中級は、保育士の資格及び幼稚園教諭の免許を有する人、または令和9年3月までに取得見込みの人。表終わり。詳しくは町ホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ、総務課総務係、電話 026-214-9100、令和9年度採用の町職員を募集しますを終わります。9、子ども誰でも通園制度が始まりました。子ども誰でも通園制度とは、すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、1ヶ月あたり一定時間までの範囲内で保育所などを利用できる制度です。まず、対象となる児童。小布施町に住民票がある0歳6ヶ月から満3歳未満、3歳の誕生日の前々日までの児童。現在、保育所など、保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、に通っていない児童。次に、利用時間。お子さん1人につき月10時間まで、1回あたり最低1時間から30分単位で利用できます。次に、実施施設。表があります。施設名、対象児童、施設類型、実施方法、実施日時の順にお伝えします。未来区小布施、0歳6ヶ月から満1歳未満、企業主導型保育事業所、津住保育園、満1歳から満3歳未満、公立保育所。実施方法はどちらも一般型在園児合同。実施日時はどちらも平日9時から16時30分。なお、各施設の行事の日程などにより利用できない曜日や時間帯があります。次に、利用料。児童1人1時間あたり300円。給食、おやつの提供がある場合は 利用料とは別に実費がかかります。括弧給食200円、おやつ1食50円、括弧閉ず。次にその他、利用には町からの認定が必要です。ここに書かれてある二次元コードから、子ども家庭庁、子ども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイトへアクセスし、申請を行ってください。ここには二次元コードがあります。初回利用の前に、利用施設で面談を行います。利用の流れや方法について、詳しくは上記ポータルサイトをご覧ください。問い合わせ、子ども課、子ども家庭支援係、電話 026-214-9145、子ども誰でも通園制度が始まりました、を終わります。10、小布施町ファミリーサポートセンター事業をご活用ください。町では、子育ての援助を受けたい人、かっこ依頼会員、かっことず、と、援助を行いたい人、かっこ提供会員、かっことず、が会員となって、子育てをサポートするファミリーサポートセンター事業を行っています。0歳からおおむね12歳のお子さんを対象とし、依頼会員の自宅やエンゼルランドセンターで活動を行います。提供会員は子育て援助ができる人なら資格などは不要です。子どもに関する理解を深めていただくため、乳幼児救急法講座や絵本の読み聞かせ講座などの研修会を実施しています。ご興味のある人はぜひご連絡ください。まず、長野地域連携中枢都市圏での相互利用が可能です。4月1日から長野地域連携中枢都市圏、長野市、千曲市、須坂市、飯綱町、信濃町、小川村、高山村でサービスの相互利用が可能となりました。対象市町村で援助を希望される場合は、利用する市町村での会員登録が必要です。次に報酬、利用料金と助成金額を改定しました。依頼会員は利用後に提供会員へ直接報酬を支払い、後日町への申請を行うことで助成を受けることができます。ファミリーサポートセンター事業をより多くの皆さんにご利用いただくため、令和7年度保育所運営審議会を開催し、報酬、利用料金と町からの助成金額の見直しを行いました。4月1日水曜日から次の表の通り変更しました。ここには変更後の報酬、利用料金を表す表があります。利用区分、報酬額1時間あたり、3歳以上時、3歳未満時の順にお伝えします。月曜日から土曜日、8時から18時、600円、700円。長期以外、700円、800円。日曜日、祝日、8時から18時、700円、800円。上記以外、800円、900円。表終わり。変更後の助成金額、1時間あたり、1人500円、2人目以降、1人250円。問い合わせ、まず制度について、子ども課、子ども家庭支援係、電話 026-214-9145。次に、会員申し込みや利用申し込みなど、小布施町ファミリーサポートセンター、エンゼルランドセンター内、電話 026-247-2137、小布施町ファミリーサポートセンター事業をご活用ください、を終わります。11、障害児通所通園交通費給付金について、町では、町外の障害児通所支援事業所などに通所する障害のある子どもとその付き添い人を対象に交通費の一部を助成します。対象者、町外の障害児 通所支援事業所などに通所する障害児とその付き添い人で次のいずれかを利用している人。まず公共交通機関タクシーを除く。次に自家用車付き添い人が運転する場合。なお以下に当てはまる人は対象になりません。事業所などから通所のための交通費の全額を支給されている人、通所している施設や事業所の送迎サービスを受けている人、送迎の乗降場所まで公共交通機関などを利用して通っている人は、その区間は対象になります。支給額、月額、1ヶ月で2000円を超える額の2分の1以内、世帯の収入額により減額、または交付対象外となる可能性があります。次に支給時期、年3回、7月、11月、3月。申請先問い合わせ、健康福祉課地域福祉係、電話026-214-9118。障害児通所通園交通費給付金についてを終わります。12、障害者支援施設等通所交通費給付金について、町では障害者支援施設などに通所している障害のある人を対象に交通費の一部を助成します。対象者、障害者支援施設などに通所している障害者で次のいずれかを利用している人、公共交通機関タクシーを除く、自家用車バイク、なお以下に当てはまる人は対象になりません。事業所などから通所のための交通費の全額を支給されている人、通所している施設や事業所の送迎サービスを受けている人、送迎の乗降場所まで公共交通機関などを利用して通っている人は、その区間は対象になります。支給額、月額、障害者支援施設などに通所した日数に応じた額、上限5000円、支給時期、年4回、4月、7月、10月、1月、申請先問い合わせ、健康福祉課地域福祉係、電話026-214-9118。障害者支援施設等通所交通費給付金についてを終わります。13、マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになりました。町が実施している福祉医療費給付金制度について、マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになりました。これにより、マイナ保険証を利用して、長野県内の特定の医療機関、薬局を受診する際に、窓口で紙の受給者証を提示しなくても、マイナンバーカードを利用して、福祉医療費給付金制度の適用を受けられるようになります。利用方法。1、医療機関、薬局を受診する際、マイナンバーカードを窓口の読み取り装置にかざしてください。2、この右側に書かれてあるような画面が表示されたら、提供するを選択してください。図に書かれている内容は、以下の医療費助成受給者証があります。情報を提供しますか？福祉医療費受給者証、提供する、提供しないと書かれています。なお、表示が異なる場合があります。3、医療機関、薬局で資格情報が確認できれば完了です。なお、エラーなどで資格を確認できない場合、医療機関、薬局から紙の受給者証の提示を求められることがあります。注意事項。まず、マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用するには、事前にマイナ保険証の利用登録が必要です。紙の受給者証の交付は引き続き行うので、従来通り、 紙の受給者証を提示して受診することもできます。すべての医療機関、薬局でマイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるわけではありません。初めて利用する医療機関や薬局で利用できるか不明な場合や受給者証の交付直後などは、紙の受給者証も必ず携行してください。次に、マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できる医療機関・薬局、令和8年3月30日現在、医療機関、岡野医院、北村ファミリークリニック、医療法人、花富、栗の木診療所、特定医療法人、新生病院、薬局、グリーン薬局、サンタグリーン薬局、ファーマライズ薬局、オブゼ店、松の木薬局。なお、町外の医療機関、薬局はデジタル庁のホームページからご確認ください。問い合わせ、健康福祉課、国保年金係、電話 026-214-9107。マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになりました、を終わります。14、軽自動車税の減免申請は5月22日金曜日までに。身体等に障害がある人で、この記事の右側にある表に該当する人は軽自動車税の減免の対象です。希望する人は5月22日金曜日までに申請してください。なお、期限を過ぎると減免できなくなりますので注意してください。ここには軽自動車税の減免対象者を示す表があります。まず、本人及び同一生計者が運転する場合も対象となりますのは、身体障害者のうち障害の部位が視覚の人は1級から4級まで、聴覚の人は2級と3級、平行の人は3級、上肢の人は1級と2級、下肢の人と体幹の人は1級から3級、脳原性上肢の人は1級と2級、移動の人は1級から3級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸の人は1級と3級、免疫、肝臓の人は1級から3級、知的障害者は養育手帳 A1 または A2 の人は1級から6級、精神障害者は精神障害者保険福祉手帳1級の人は1級から6級。次に、本人が運転する場合に限られますのは、身体障害者のうち障害の部位が音声の人は3級で、咽頭摘出による音声機能障害がある場合、下肢の人は4級から6級まで、体幹の人は5級、脳原性の人の移動の場合は4級から6級、表終わり。対象となる車、1、障害者が所有する車、2、18歳未満の身体障害者、または知的障害者、精神障害者と生計を一つにする人が所有する車、障害者の通院・通学などで運転する車に限る、持ち物、身体障害者手帳、または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、車検証、運転者の運転免許証、納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード、軽自動車税の納税通知書。ここには緑、オレンジ、青の3種類の障害者手帳のイラストがあります。イラスト終わり。注意事項、対象の軽自動車等は障害者1人につき1台です。また、普通自動車の減免を受けている人は、重複して受けられません。問い合わせ、住民税務課税務係、 電話 026-214-9103。 車検時の納税証明書の提示は原則不要です。令和5年1月から軽自動車税納付確認システム K-GENCS の導入により、車検時における納税証明書の提示が省略できるようになりました。このため口座振替で納付いただいた人への納税証明書の郵送は行っていません。軽自動車検査協会の窓口で納付の確認ができるまで2週間程度の日数を要します。納付後すぐに車検を受ける場合や領収書が必要な人は金融機関の窓口で納付してください。納税通知書が変わります。令和8年度から納税通知書をはがき形式で送付します。令和7年度と形式が異なりますのでご注意ください。写真、ここには納税通知書が折りたたんで閉じられているところと3ページに開いたところの写真があります。写真終わり。軽自動車税の減免申請は5月22日金曜日までにを終わります。15、障害福祉計画等策定懇話会の委員を公募します。町では障害者計画、障害福祉計画および障害児福祉計画の策定にあたって、障害のある人その他関係者の意見を反映させるため、障害福祉計画等策定懇話会を設置しています。この度、令和9年度から11年度までを期間とする計画の策定に向けて、計画作りに参加いただける委員を公募します。募集人員、若干人、任期、移植の日から障害福祉計画及び障害児福祉計画策定まで、7月から令和9年3月末予定。開催回数、年に4回程度、平日1回90分程度を予定。謝礼、町が定める額をお支払いします。応募資格、町内在住で障害福祉に関心がある人。応募方法、地域福祉係の窓口、またはこの右側に書かれてある二次元コードから、町ホームページにある申請書に必要事項を記入して、5月29日金曜日までに持参、郵送、ファックス、番号は 026-247-3113、メール、アドレスは chifuku@tonobuse.nagano.jp のいずれかで提出してください。選考結果の通知、応募書類により選考し、結果については郵送で全員に通知します。問い合わせ、健康福祉課地域福祉係、電話 026-214-9118、 障害福祉計画等策定懇話会の委員を公募します。を終わります。16、瓶の拠点回収を実施します。町ではリサイクルやリユースの推進、町民の皆さんの利便性向上に向けた取り組みとして瓶の拠点回収を実施します。令和8年度は5月から毎月実施する予定です。5月6月の日程は次の通りです。以降は決まり次第詳細をお知らせします。回収日、5月8日金曜日、9日土曜日、6月12日金曜日、13日土曜日、第2金曜日土曜日で実施。回収時間、10時から13時。なお、今年度の回収は毎回この時間で行う予定です。時間外には回収できませんのでご注意ください。場所、生活支援ハウス駐車場。回収品目、瓶のみ。古紙類や缶、金属、 ペットボトルなどは回収できません。注意事項。瓶は必ず中身をすべて取り除き、汚れが付着しているものは水洗いして乾かしてからお持ちください。また、キャップや口金、プラスチック製のラベルなどをご自身で取り外してからお持ちください。回収時は色別、透明、茶色、その他の色に分けて出してください。リターナブル瓶、ビール瓶や一升瓶は回収しません。ラベルを剥がさず酒屋にお持ちいただくようお願いします。瓶の拠点回収を実施します。を終わります。17、剪定紙を回収します。家庭から出る庭木などの剪定紙を回収します。回収した剪定紙はチップ化し、希望者に無料で配布します。期間、5月14日木曜日から16日土曜日。時間、9時から17時。場所、町営グラウンド北側駐車場。出し方、回収するのは庭木などの剪定紙のみで、草、花びら、落ち葉、竹、農作業や事業所で出た枝などは回収しません。大きな枝は長さ2メートル以下、直径8センチメートル以下まで切断してから出してください。チップの配布。希望する人は利用申し込み期限までに住民係へご連絡ください。その他、今年度の回収予定はここにある表の通りです。全日程とも時間会場は同じです。表、回収期間、チップ利用申し込み期限の順にお伝えします。最初は5月14日木曜日から16日土曜日、5月13日水曜日、次は7月16日木曜日から18日土曜日、7月15日木曜日、次は9月10日木曜日から12日土曜日、9月9日水曜日、次は11月12日木曜日から14日土曜日、11月11日水曜日。表終わり。問い合わせ、住民税務課住民係、電話 026-214-9109。剪定紙を回収します。を終わります。18、有害ごみ、古着、廃、食用油を回収します。5月の日曜回収は、有害ごみ、古着、古布、廃、食用油を回収します。日時、5月10日日曜日、8時30分から10時30分。なお、時間にご注意ください。場所、生活支援ハウス駐車場。回収品目、この記事の右側にある表の通り。ここには回収品目一覧の表があります。まず、有害ごみ。蛍光管、白熱電球、グローランプ、トング本体、LED 級は対象外、閉ず。鏡、枠から外して出してください。水銀式の体温計、温度計、電子式、アルコール式は対象外。乾電池、コイン型電池、ボタン型電池、小型充電式電池。電池は種類ごとに分けてお持ちください。また、コイン型電池、ボタン型電池、小型充電式電池は電極をセロハンテープで絶縁してください。次に、古着、古布、回収できるもの、衣類、着物、浴衣、肌着、学生服もできます。毛布、シーツ、タオル類、なお、洗濯をするなど、きれいにしてから出してください。回収できないもの、ジャンパー、コート類、背広、スーツ類、フリース、セーターなどの毛糸製品、布団、枕、座布団、マットレス、クッション、絨毯、カーペット、ホットカーペット、カバン、靴、電気毛布、敷布、ぬいぐるみ。次に、廃、食用油。 はい、食用油はペットボトルなどに入れて持参し、回収場所に設置してある容器に入れてください。持参したペットボトルなどは持ち帰りをお願いします。注意点。はい、食用油は植物性油に限ります。機械油などは絶対に入れないでください。表終わり。注意事項。まず、資源物は回収しません。次に、古紙や瓶、ペットボトル、白色発泡トレイは5月15日金曜日に各自治会で回収します。また、小型家電は回収しません。7月に回収予定です。その他、一度回収したゴミはお返しできません。また、事業所から出されるゴミは回収できません。問い合わせ、住民税務課、住民係、電話 026-214-9109。 有害ゴミ、古着、廃食用油を回収します、を終わります。19、交通災害共済、町民全員公費加入のお知らせ。交通災害共済は、交通事故に遭われた人を救済するための共済事業です。小布施町では誰もが安心安全な町づくりを目指し、令和7年度から小布施町に住民登録のあるすべての人を対象に公費一括加入しています。このため、加入者証の送付は不要となり、廃止しています。なお、大学生などの非扶養者で、自宅から離れて居住し、住所を移している人も加入できますが、その場合は申し込みが必要です。見舞金請求をお忘れなく。交通事故に遭われた人は、保険金とは別にこの見舞金の給付を受けられる可能性があります。死亡の場合、最高200万円、障害の場合、最高40万円など。共済期間は毎年7月1日から翌年6月30日までの1年間で、2日以上の入院・通院をした場合に対象となります。請求期限は事故発生日の翌日から2年以内ですので、お早めに危機管理係へご相談ください。問い合わせ、総務課危機管理係、電話 026-214-9209。 交通災害共済、町民全員公費加入のお知らせを終わります。20、仲間と共に地域を守る。消防団任命式が4月1日水曜日に行われました。新役員は次の皆さんで、任期は2年です。団長、湯本弘隆さん。副団長、富岡正親さん。同じく副団長、小林桁義さん。本部長、田中勝利さん。副本部長、関道康さん。ラッパ長、桜井直人さん。副ラッパ長、関口和人さん。第一分団長、町田京介さん。第一副分団長、北沢武さん。第二分団長、徳武健二さん。第二副分団長、湯本正弘さん。第三分団長、野堀健二さん。第三副分団長、呉羽正弘さん。第一分団、第一部部長、浅井茂樹さん。担当自治会は、東町、関町。第2部部長、鈴木海地さん。中町、伊勢町、中央、中扇。第3部部長、宇津井正也さん。横町、福原、栗ヶ丘。第2分団、第1部部長、山浦義樹さん。担当自治会、大島、飯田。第2部部長、小松直樹さん。林、三能島。第三部部長、橋本大成さん。北岡、押葉、幅。第三分団、第一部部長、秀正幸さん。担当自治会、 六川中静か矢島清水第二部部長神戸直人さん中条松村狩田第三部部長鈴木雅人さん水上松の実千両旧松川クリトピア。ここには団長に任命された矢島の湯本博隆さんの顔写真があります。写真終わり。問い合わせ総務課危機管理係電話 026-214-9209 仲間と共に地域を守るを終わります。21町民運動会の開催日変更のお知らせ。町民運動会の開催日につきまして例年10月の3連休の中日に開催していましたが、昨年実施したアンケート結果や会議でのご意見、町の行事などを踏まえ検討を行った結果、次の通り開催日を変更します。日時10月25日日曜日、開会式8時から予定。場所栗ヶ丘小学校グラウンド。種目未定。なお詳細は決まり次第改めてお知らせします。問い合わせ障害学習課障害学習スポーツ振興係電話 026-214-9111。 町民運動会の開催日変更のお知らせを終わります。22美術館シャトルバスのフリーパスを販売しています。町内の美術館など7施設とオブゼロマン号を1年間利用できるフリーパスを販売します。大変お得なフリーパスです。表があります。まず料金、一般5000円、高校生大学生2500円、次に大正美術館など北斎館、日本のあかり博物館、真越陽子オブゼ記念美術館、談笑院、歴史民族資料館、高井鉱山記念館、オブゼミュージアム中島ちなみ館、次に有効期限、購入日から1年間、同月末日まで、次に販売場所、大正美術館など7施設、公民館、文書館、オブゼ文化観光協会、原オブゼガイドセンター。表終わり。問い合わせ障害学習課文化芸術振興係電話 026-214-9111。 美術館シャトルバスのフリーパスを販売していますを終わります。23第5次小布施町男女共同参画基本計画案が町長に提言されました。3月30日月曜日に小布施町男女共同参画社会推進委員会の橋本和子会長と土屋正弘副会長から町長に対して第5次小布施町男女共同参画基本計画案の提言が行われました。小布施町男女共同参画社会推進委員会では町民アンケートや町民の皆さんからのご意見を踏まえて第5次基本計画案を審議いただきました。町では今回いただいた提言をもとに計画を策定しました。町ホームページからご覧ください。ここには町ホームページの二次元コードがあります。また写真、会長副会長から町長に計画案が手渡されています。写真終わり。問い合わせ企画財政課企画交流係電話 026-214-9102。 第5次小布施町男女共同参画基本計画案が町長に提言されましたを終わります。24新婚生活を応援します。婚姻に伴う新生活を経済的に支援するため、新規に婚姻した夫婦の住居費及び引っ越し費用に対して最大60万円の補助金を交付します。対象者、次のすべての条件を満たす夫婦が対象。 まず令和8年1月1日から令和9年2月26日までに婚姻届を提出し受理された夫婦、次に夫婦の双方が婚姻日における年齢が39歳以下、次に夫婦の所得の合計額が500万円未満、次に対象となる住居が小布施町内にある、次に申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が当該住居の住所となっている、次に他の公的制度による家賃補助を受けていないこと、次に過去にこの要項に基づく補助金の交付を受けたことがないこと、そして徴税及び使用料等の滞納がないこと。なお令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に対象経費の支払いがなく、令和8年4月1日から令和9年2月26日までの間に支払い予定がある場合は資格認定申請が必要です。補助額、夫婦ともに29歳以下の場合、一夫婦あたり最大60万円。それ以外の場合、一夫婦あたり最大30万円。補助対象経費、令和8年4月1日から令和9年2月26日の間に支払われた分。まず、住居の購入費。次に、住居の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を含む。なお、住居手当が支給されている場合は、その額を差し引きます。次に、住居のリフォーム費用。次に、引っ越し費用。引っ越し業者、または運送業者に支払った費用。申請方法。申請書と関係書類を企画交流係に提出してください。まずは、お気軽にご相談ください。申請期間、令和9年2月26日金曜日まで。なお、予算の範囲内で補助金を交付していますので、期間内であっても申請の受付を終了する場合があります。その他、この事業は国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して実施しています。申請先問い合わせ、企画財政課企画交流係、電話 026-214-9102、新婚生活を応援します。も終わります。